Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ186です。
ありがとうございます。
今回のテーマはソニックブラストマン、
はい、
ということですが、
うん、
このタイトルは知名度はどんなもんでしょうね。
いや、あるんじゃないかな。いや、あると。当時ゲームセンターに行ってた人たちは、
確かに。
結構見かけたんじゃないかなと思うんですよね。
そうなんです。そこが問題なんですよ。
はい。
アーケードゲーム専用ということで。
そうなりますね。
となると、結構我々に近い世代の人じゃないと、ピンとこないんじゃないかなと。
はい。
しかも普通のテレビゲームではないわけですね。
そうです。結構異色の回にはなるかな、うん、
でもね、うん、まあレトロゲームではありますし、う
ん、はい、
80年代というか、うん、80年代から90年にかけてのゲームセンターの中でも、
うんうんうんうん、
結構ね、
うん、
斬新なゲームだったと思います。
そうですね、記憶に残るゲームだと思うんですよね、
うん
うん、
まあ、そのあたりの話をね、
はい、
今回は我々もね、
うん、
いつもと違う感じなので、
うん、
どうなるかわからないんですがまあ話していきましょう。
はい、
では今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with GamesBrightbit Brothers。
私のパンチを受けてみろっていうのがね、キャッチコピーだったんですけど、
名台詞ですね。
はい、はい、もう全てを表現してますよね、これ。
そうですね。まずですね、これまあ長谷川さんが今回調べてきてくれてるんですが、
はい、
これ本当に知らない人がいるので、
うんうんうん、はい、
どういうゲームかをまず説明しないといけないんですが、
はいはいはい、していきましょうかね。
はい、お願いします。
まあこのソニックブラストマンというゲームはですね、
うん、
いわゆるテーブル筐体ではなくて、
はい、
ジャンルで言うと、うん、エレメカっていうものに属します。
ああ、やっぱりそっちになるんですか。
はい、だと思います。で、エレメカって何って思う人も多いと思うんですよ。はい、これは本当に耳慣れない単語で、はい、何の、どういう意味でエレメカなのか、僕もわからないですけど、ちょっと半ば業界用語なのかなと。
そうですね。確かに言われると、私もエレメカって言ってますけど。
うんうんうん。どういうものかというと、
うん、
ゲームセンター等にある遊具っていうくくりらしいんですけど、うん、はいはい、例えばドライビングゲームとか、
ああ、あれも入るんですか。
じゃないかな。ここら辺の境界線が曖昧なんですけど、ちょっと簡単なものに寄っていくイメージがあるんですよね、僕は。あの、ワニワニパニック。とか、
ああ、なるほどね。私の中ではね、あのあたりは、
うん、
まあ、ソニックブラストマンも含めて特殊筐体っていうイメージだったんですけど、
あ、はいはいはい。
で、エレメカっていうと、
うんうん、
あの、メダル入れて、
はいはいはいはい、
ルーレット回して、
はいはい、
うまくいくとお菓子出てくるみたいなのがエレメカっていうイメージなんですよね。
そうですね。
なんとなくですよ、これもね。
そう、うん。だから、ここをね、綺麗に、なんか線引きがわかる方がもしいたら教えていただきたいんですけど、うん、そうですね、はい、とにかくそのテーブル筐体であったり、
はい、
ではないと、
そうですね、
いうゲームなんですね。
うんうん、
で、まあ、メーカーとしては台東、
はい、
で、先ほどから話しているようにアーケードゲームなんですね。
そうですね。
で、登場したのが1990年。らしいです。
90年。
はい。ちょっとね、うん、月とか日にちまでは分からなかったんですけど、
うん。そうか、80年代かと思ってましたけど、90年なんですね。
そうなんですよね。うん、で、まあやっぱり格闘ゲームブームでゲームセンターに足げく行ってた人たちは見てるんじゃないのかなというのが僕の印象なんですよ。はい、僕もそうだったので。
ゲームセンターに行ってれば、
うん。うん、
目につく筐体ではありますね。
そうです。ちょっと大きめなところにはなっちゃうんですよね。うん、エレメカっていうその大きめの筐体なので。
そうですね。
はい。で、ジャンルなんですけど、
はい、
これ、ビビブロス初のジャンルですけど、
お、
パンチングマシーン。
あ、もうジャンルはストレートにそれなんですね。
だと思うんですよね。
体幹筐体とかそういうんじゃないんですか。
ああ、まあ、そこにもなりますけど、うん、一番伝わりやすく言うんだとしたら、はい、パンチングマシンゲーム。
間違いないです。はい。もうこの、まず、じゃあパンチングマシンの説明をしないとダメですね。
はい、で、まあ、パンチングマシンっていうのは、はい、ゲームセンターにあるエレメカの一種で、
うん、
圧力計とか速度測定器とかを搭載した打撃対象面、
うんうん、
いわゆるサンドバッグ的なもの、
うんうんうん、
まあ、ミットだったりとかね、はいはい、その叩いていい部分に測定器を入れて、
うん、
それを殴ることによって、で、
うん、
あなたのパンチ力はどれどれですと、
うんうんうんうん、
っていう測定してくれる、
はい、
体感型業務用ゲーム機器という、
そうですね、
説明でいいと思うんですけど、
意外と説明しようとすると難しいですね。
難しいですね。
あの見てもらうともう一目瞭然なんですけど、
はいはい、
うん、言葉で説明するのはやっぱ難しい
です。そうですね、うん。で、このパンチングマシンって呼ばれるものは、
はい、
遊戯機器っていうものの中でも、うん、かなり古くから存在している。
ですよね。いや、これそう、私がね、小学生ぐらいの時にあったと思います。
はい、はい、はい、はい、うん。ですし、さらに遡っていくと、はい、19世紀末には、この、なんとか、源流になるものが遊びとしてね、
もしかして、あれかな、あの、アメリカ映画とかで。
そうです、そうです。
出てくるやつ？
そうです。
やっぱり。
そうなんです。うん。はい。それは、あの、うん、本当に初期は、
はい、
挑戦者の人がお金を払って、ハンマーを受け取って、
うん、
それで打撃部分を叩くと、
はい、
振り子というか、それの原理で、叩かれた先の重りが、
うん、
上に向かって伸びているレールを伝って上がって、うんうん、で、上にある鐘を鳴らすっていう。
そう。
そういうの、多分映画とかで見たことある人。
めちゃくちゃ見ますね。
あの、移動遊園地とかがね、出てくるような。
そうそうそう。
ちょっと古い。
うん。
映画のデートシーンとかで、
はい、
ちょっとマッチョな男が、
はい、
ちょっといいとこ見せようみたいなんで出てくることが多いと思うんですけど。
あの、ホラー映画とかでもよく出てきます。
あ、出ます、出ますね。はい、はい、はい。そのレール先端のベルを鳴らせたら景品だよ、みたいな。そうですね。はい。仕組みだったそうです。
なるほどね。
だから、これもうゲームですよね。お金払って、腕試しして、結果景品もらえるっていう。
そうか、あれが源流か、すごいな、
うん。うん。で、それがですね、
うんうん、
電子機器の進歩に合わせて、いろいろ進化していって、
うん、
っていう、
う
ん、まあ、ものの中で。
なるほどね。
このソニックブラストマンも、そういう意味では、うん、単にパンチ力を測定するだけだったパンチングマシンに、
うん、
電子機器の進歩に合わせて、世界観、キャラクター、映像、演出なんかを融合させて、うん、ストーリーに沿ってパンチ力を測定するっていうところにまで仕上げた。
そう、そこですよね。
うん。これが、やっぱり新しかったんですよ。
そうそうそう。
うん。
だから、いわゆるパンチ力だけを測定するパンチングマシーンというのは、
うんうんうん、
私がね、中学生ぐらいの時に、
はい。
流行ったんですよ、結構。
はいはいはいはい。
80年代かな、
うん、うん。
80年代後半に、
うん。
ボーリング場とかに行くと、
あった。
置いてあって、
うん。
まあもうそこでね、中学生ぐらいの男の子なんかアホですから、
うん、
もうこう、みんなでやるわけですよ。
うんうんうん。
力自慢したいからね。
うん。
で、まあ、怪我するやつとかもいましたけど、うん、で流行りましたねあれは。
ですよね。
だからその時のパンチングマシンというのは本当にゲーム性なくて、ただ単に数字を、うんうんうん、パンチ力を測定するというだけ。
そうです。
100円入れて3回ぐらい殴れるみたいなね。
うん、
うんうん、そんな感じ
だった。それこそね、モニターもなくて。
そうそうそう。
うん、
本当にメーターがあってね、
うんうんうん、
殴ったらそれがピロピロピローと回って、
うんうんうん、
何キロって出るだけっていうね、
そうそう、
シンプルなもんだったんですけど。
だからね、やっぱり友達と言って、うんで、俺はいくつだ、うん、あいつはどんだけだ、みたいな楽しみ方なんですよね。
そうですね。
うん。だけど、こう、ソニックブラストマンは、
うん、
ストーリーとかが盛り込まれたことによって、
そうですね。
一人で遊んでても、楽しめるようになったというか。
うん、そうですね。
うん。
基本としては、パンチ力を測定するというところは同じなんですけどね。
そうです。
うん、
はい。だから、ゲーム性があるかと言われれば、
そう。
ない。
多分そう、あ、まあ、はっきり言って、ゲーム性と言われるものはないですね。
うん、そう、うまくやるとか、そういうことはできない。
ないです。
はい。
基本、パンチ力強ければ、有利という、
うん、
非常にシンプルなゲームです。
うん、ただ、今回調べてて、
はい。
あ、まあ、そういう人もいたんだなと思ったんですけど、
うん、
やっぱりすごくハマった人っていうのは、結果を良くしたいから、
はい。
己を鍛えてたみたいです。
わ、かっこ こいい。
トレーニングして、ゲームセンターに行ってっていう。
フィジカル系のゲーマーってことね。
そうそうそうそう。ははそういう人もいたみたいです、本当に。
エクストリーム系ゲーマーですね。
うん。うん、でね、本当に今回調べてて、
はい、
もうなんかね、うん、僕好みのものを見つけたんですけど、YouTube チャンネルに、
うん、
パンチングマシン研究所とレトロゲーセン散策っていうチャンネルさんがあったんですよ。
どういうこと？
すごくないですか？
え、もうそこだけに特化
した。そこだけでしたよ。
え、すごいっすね、それ。
パンチングマシンの歴史とかを喋ってるんですよ。
え、もう、そのチャンネルの一企画じゃなくて？
各です。
あ、もう、番組の、テーマ自体がもうそれってこと？
そうです。
え、すげえな。
すごいですよね。
すごい。
もうなんか、それ以外の語彙がないというか、もう すごい以外言えない。
だってネタなくなりそうじゃない？すぐだって。
まあ、あんまりね、動画数は多くなかったんですけど、やっぱりこう、いろんなゲームセンターに行って、で、
はい、
しかもレトロゲームセンターですよね、うん。そのパンチングマシン筐体がまだ置いてあるようなとこ探していって、はい、こうやってみたりとか、
はあ、
自分が遊んできたパンチングマシンのレビューを円グラフで出してみたりとか。
いやーなんか YouTube のいいところですよね。
いいところなんですよ。いいところ。そうなんですよ。いや、こんなにパンチングマシンあったのかと思ってすごく面白かったので、ご興味あれば探してみてください、うん。はい。本当にいろんな形状があるんですけど、
うんうん、
このソニックブラストマンは、
うん、
形としてはですね、腰上ぐらいの高さの大きい機械に、起き上がる仕組み、手前に起き上がってくる仕組みのパンチングバットっていうものがね、ミットみたいなものが、組み込まれていますと。で、奥に柱があって、その上に目線の高さでモニターが設置されているっていう感じで、青っぽい筐体だったかな。で、筐体の横に赤いグローブが左右にね、二つついてるっていうね。で、それがこう、取られないように紐でちゃんと繋がってるという。
ちゃんと右手用、左手用のグローブがね、ついてるんですけど。
うん。っていう仕組みなんですね。はい、なのでお金を入れるとその打撃面っていうのがこうこっちにせり上がってくる、
そうそう、ガシャンとこう起きてくるんですね、
はい、そこを叩いてねっていう、もう本当にそれだけ
ね、
うん、それだけなんですけど、ちゃんとストーリーがありまして、うん、ね、普段はごく普通のサラリーマンだが、事件が発生すると変身して現場へ駆けつける男がいた、
うん、
彼こそ地球の平和を守るため遥か星の彼方からやってきた正義のヒーロー、スーパーソニックブラストマンである、
うん、
次々巻き起こる事件をすべてパンチによって解決しようっていう、
いやこれ、ね、
ストーリーです。
今改めて聞くとですね、
はい、
ワンパンマンですよねこれ。
そうですね、いやもう本当にそう、
早い、
最近のね人気の漫画ですけど、ワンパンマン、ね、
パンチだけで解決、
はい、うん、もうまさにスーパーソニックブラストマンなんですよ、
ね、しかも設定は宇宙人なんですね。
そうなんですよね。まあだからスーパーマンですよね。
スーパーマンのイメージですね。そう、私もそう思いました、
うん、
変身ヒーローなのかなと思ってたんで、なんか見た目変わるから、
うんうんうんうん、
でも設定としては完全にスーパーマンですね。
そうそう、普段もね、うん、なんか、
あ、そうか、クラーク・ケントっぽかったな、サラリーマンって。
そんな感じですからね。
そうやそうや、言われたらそうですね、
うんうん、デモ画面があるんですよこのゲームね、
う
ん、
そうですね、
モニターがあるから、
うん、そうそうそう、
もうデモ画面があるパンチングマシンっていうだけで物珍しいと思うんですけど、
いや本当に初めて見たとき、わ、面白って思いましたよね。
思います思います、
うん、本当に面白そうって思ったんですよね、見た、
はい、
うん、
でこれ実写とかじゃなくて、
うんうん、
ちょっとねバタ臭いアメコミテイスト、
そうですね、
でドット絵なんですよ、
ドット絵なんですよね、そうそうそう、
でね、うん、なんかちょうどいい塩梅なんですよ、そのなんていうか
ちょうどいい
ドット絵とその、うん、ちょっと昔のアメコミ、
うん、
あんまりかっこよくないというか、
うんうん
うん、
だからリアル系ですよね、ちょっと、ね、
そうそうそうそう、うん、それでキャラクターが出てくるデモ画面で、
うん、
手足を縛られて、
うん、
サルグツアーをかませられて声が出せない女性が、うん、なぜか線路に放置されてるんですよね。
そう
ですね、
うんうん、
そこにこう巨大な機関車が迫ってきて、さっそ
う
とソニックブラストマンが登場して、
うん、
パンチで機関車をね、コッパみじんにして救出して、
ね、
空の彼方に去っていくというデモ画面があるんですけど、
いやこれね、私今回まあ話するのに合わせて、
はい、
YouTube でちょっとね見直したんですよ。
あ、はいはいはい、はい、
うん、でなんか勝手に勘違いしてたというか、
うん、
対等って分かってたのに、
うんうんうん、
なんとなくね、ナムコのイメージがあったんですよね。
ああ、うん、まあ分からないでもない。
なぜかなと思ったら、ベラフォーマンのせいなんですよ。
まあね、あ、ちょっと目の形状とか近いですもんね。
そうそうそう。で、なんかね、ソニックブラストマン知ってたし、対等っていうのも分かってたのに、
うんうんうん、
ぼんやり被ってて、あれ、ナムコっぽかったのになとか思っててね。
はいはい。
でもセンスもなんか、ちょっとこう、
うん、
ね、
うん、
ギャグっぽいとことか、それを真面目にやってるとことかも、ナムコっぽいなっていう感じはしてたんですよ。
う
ん、
そう言われてみると、対等っぽくはないですね。対等ってもうちょっと硬派というか、真面目なイメージあるから。
まあまあ、でも、対等もあの、チェイス HQ とか、ね。
あ、そうかそうか、そっちラインは。
うん、そうそう、ね、あれは真面目ですけど、ちょっとコミカルだったりとか。
うんうんうん、あれもね、うん、
しますし、
最高ですけ
ど。あ、やっぱね、大型、筐体は得意ですから、対、
う、
等、
ん、
は。
ああ、そうですね。うん。うん、うん。
ダライアス筐体とかありますしね。
うん、うん。
だから、筐体からデザインすることに関しては、得意なメーカーだと思いますから、ね。
はい。
全然ね、おかしくはないんですけど。
うん、うん、うん。なんかね、実際ちょっとした冗談みたいのが元でできてったみたいですよ、このゲーム。
は
い。うん。でもね、
うん。
それをやりきってるような。
そうですよね。
はい。
うん。
ゲーム性なんですけど。
おそらく当時はかなり売れたゲームだと思いますよ、これ。
うん。ゲームセンターバブルだったと思うんですよね。うん、
ありました
。90年代って、はい。だからゲームセンターもすごく多くて、うん、で、大型店も結構あったから、うん、そういうとこ行くとね、大体置いてあるイメージが。
あったあった。ゲームセンターに人がすごく来てた頃だったんですよね。
うん、
格闘ゲーム、プラス、まあもうすぐ音ゲーが出てくるっていう感じの頃で、
うんうんうん、
すごく人がいると。
はい、
そんな中で、ビデオゲームとかテーブルゲーム以外のね、
うんうん、
ジャンルとしてちょっと気軽に遊べるゲームとしては重宝されてたと思うんですよね。まあ、
はい、
お子さんとかね、なかなかできないし、
うんうん、
まあ女性はあまり遊ばないものだと思うんですが。
ね。あとは、うん、その、川崎さんが最初に言ってたように、ボーリング場にね、うん、併設されてるようなゲームコーナーとか。
そうね、どっちかっていうとそっちのこう、エンタメに特化した場所には置いてあったかもしれないですね。
う
ん
う
ん
でなぜかというと、ルールがめちゃくちゃ簡単だから、
うん。そうそうそうそう。うん。何にも難しいことないから。
はい。なので、4ステップでシステムを、はい、紹介するとですね。
今回早いよ。う
ん、まず1、お金を投入して、
はい、
5つの難易度のステージからプレイしたいゲーム制度を1つ選ぶと。
はい。
一応ね、各ステージにクリアに必要なスコアノルマっていうものが設定されているので、うんうん
はい。
まあまあ自分の腕っぷしに合わせてね。
そうですね。
ここ行こうっていうのを決めてください。
うん。
もうどこの目選んでも、同じ声で、うん、キャー助けてっていう女の人の声がしますから。
うん。
とか選ぶっていうのが、ステップ1で、はい、2はですね、
うん。
モニターにストーリーが流れますんで、
はい。
で、殴るべき敵が、登場しますと。
うん。
そしたら、説明音声の後に、パンチングバットが起き上がってきます。
はい。
ステップ3。
うん。
殴る、
うん。
殴るだけですね。ちゃんとグローブははめてね。
う
ん、
そうそうそう、はい。グローブはめないとね。
危ないから。はい。で、ステップ4で、モニターにパンチ力が表示されて、
そうですね。
その結果に合わせて、
うん、
敵キャラがアニメーションして、変形するんですよ、
うん。そうですね。
これが今までなかった。
そうですね。
うん。
リアクションがあるっていうね。
そうそうそうそう。リアクションしてくれるんです。
今までは数字が出るだけだったんですよね。
はい。
うん
うんうん、そうそう。カウントアップしてね。いくつですよっていうだけなんだけど、ね
うん、
殴った強さによって、敵がリアクションすると。
そうですね。
うん、で、この同様の流れを、3発分繰り返す。
そうですね。
いうことなんですね。で、3発の合計値が最初言ったクリアに必要なスコアノルマを超えれば、ステージクリアで、グッドエンド。超えなかった場合は、バッドエンドの演出が流れて、
うん、
どっちにしろ、ステージクリアの有無に関わらず、3発殴ったら、おしまいです。
いやー、素晴らしいですね。これゲームセンターからしたらいいインカムですよ。
そうなんですよね。
本当に。
うん。
どんなにかかってもない。5分もかからないですからね。
かからない。かからないですね。
格闘ゲームに匹敵するぐらい稼ぐんじゃないですか、
うん、うん。
ずっと回ればね。
そうね。
ずっと回れば。でもね、友達同士で来てたらね、必ずね、一人一回ずつぐらいやりますから。
そうです、そうです。
うん。
うん、
誰か一人やったら、じゃあ次俺、みたいな。
うん、うん、うん。ステージクリアの有無に関わらず3発でワンコインが終わってしまうっていうのは、
うんうん、
ゲームセンターのゲームって考えると、
はい、
ちょっとこう遊び足りないなって。 って思っちゃうんですけど、うんうん、これってやっぱりモニターがついてゲームに寄ったから思っちゃうんですよね。
なるほどね。
うん。パンチングマシーンにそんなこと思ったことないですもん。
そうですね。うん、100円で3回殴る機械っていうね、うん、イメージですから。うんうんうん、
Days of Life with Games. Bright Bit Brothers.
まあ、こういうゲームなんですけど、うん、もうちょっと話していくと、
はい、
5つのね、選択するステージがあるって言ったんですけど、
はい、
まずステージ1が、女性が襲われている。3発殴って暴漢をノックアウトせよって出るんですよ。
いやー、これ何回も見たな、これ。
うんうん、ちなみにあの、ステージの数字が上がっていくほどに難しくなっていきます。はい、
う
ん、
そうですね。
はい。なので、ステージ1のノルマは200トンです。
うん、そうね。
はい。あの、桁がトンなので、
はいはい、
グラスマンのパンチ力はね。
そうですね。
は
い、人間に置き換えるとキロですから。
そうです。
はい、うん、だから3発殴って200キロを超えればクリアと。
はい、
うん。
で、このステージ1っていうのは、
はい、
女性のバッグをね、モヒカンのチンピラ男が奪ってて、それを殴り倒せっていうことで、
うん、
まあ、バーンって殴るとですね、
うん、
なんか最終的にはタンクトップがはだけちゃったりとかして、
そうそうそう服もね、破れるんですよね。
そうそうそう。ボコボコにできるんですけど、
そうそうそう、
でね、倒れ込んでっていうことで、うん、バッグ取り返してっていう、はい、まあそういうグッドエンドになっていくんですけど、
そうですね、
これがね、多分一番みんな見てると思いますよ。ステージ1だからね。
まずね、最初に選びますからね、
そこ、うんうん、で、ステージ2が、うん、子供が危ない、3発殴ってトレーラーを止めろ。
ああ、そうそう。
これは、お母さんがね、
うん、
まあ不注意で手を離してしまって、
うん、
ベビーカーが車道に飛び出して、
そう
ですね、そこに迫る大型トレーラーっていうね、うん、そのシチュエーション。
ね、トレーラーの運転手にとっては非常に災難なこと。
そうですよね。
うん、
居眠りとかしてて突っ込んでいくんだったら、まあ、しょうがない。
そうですね。
うん。だけど、大型トレーラーは普通に道ね、うん、走っただけで。
そう、残念ながら、ソニックブラストマンはパンチしかできないので。
はい。
トレーラーを普通に止めることができない。
そうなんですよ。うん、なので、ノルマ260トンで、この大型トレーラーをぶっ壊さなきゃいけないんです。
そうですね。
はい。まあね、3発で260トン出せれば、
はい、
トレーラーは横倒しになって、
うん、
ガラスも全部割れて大破するんですけど、うん、ベビーカーは助かるので、
そうですね。
はい、うん、まあそれを目指して殴ってください、はい、ということなんですけど、ステージ3がですね、
うん、
街が攻撃されている、
うん、
3発殴って悪の要塞ビルを破壊せよっていうことで、
そう、これが急にスケールでかくなりました、
ね、そうですよね、いきなりでかくなるんですよね、
うん、いい
ですね、いい、うん、どういうわけか、
うん、
街の真ん中に、
うん、
砲座とかがこう銃器がね、
うん、
くっついたビルがあって、もうヘビとか飛び回ってて、ね、
うん、
街を攻撃してるんですよ。
そうそうそう。
もちろんみんながわーって逃げてて。
ね。
っていうね、その武装ビルをですね、
うん、
パンチで倒壊させたいっていうことで。
ね、あ、すごい。
ノルマ290トンなんですけど。
ね、ノルマ意外とトレーラーと比べるとそんな変わらない。
そう
なん
です。
面白い。うん。
でもこう、バーンって殴ると、
うん、
なんだろうな、大友先生のアキラみたいに。
うん、そうそう。
ビルが。
クレーターがね。
そう。めこーってへこむんですよ。
いや、あれがね、だからやっぱ面白いんですよね、そのリアクションあんのがね。
面白い面白い。
気持ちいいな、やっぱ。
うん。そう。でも、ここまで聞いてわかると思うんですけど、
はい、
おバカなんですよ、設定が。すごく。で、最初に言ったように、こうバタ臭いアメコミタッチでやってるんですよ。
はい。
ただ、中に出てる人たちは、
うん、
全員大真面目なんですよ。
そうそうそうそう。
だからこのギャップが面白いんですよね、空気感がね。
面白かった当時。
そう。うん、だから、グッドエンドになっても、バッドエンドになっても、
うん、
満足できるのは、
うん、
どっちに転んでも面白いんですよ。
そうですよね。
オチが。っていうのもあって、
うん、
じゃあ、ステージ4はさらにスケールが上がるわけですけど、
うん、
巨大怪獣出現。
そう。
3発殴って怪獣を倒せ。っていうね。うん。で、海にですね、大型のクルーザーがガーッと移動してて、その向こうから巨大なカニ怪獣がこうガーって上がって
きて、ね。カニなんですよね。
カニ。
うん。
まあ、こいつを海の木図にしてやろうっていうことで、ノルマは320トン。
強いな。
うん。
ビルより強い。
そうなんです。うん、このカニがですね、
うん、
川崎さん覚えてるかな、殴ると腕とかがもげるんですけど、
うん、はい、
こう断面が機械なんですよこいつ。
そうそう、あいつメカなんですよ。
そうそうそう、カニ怪獣ロボなんですよね、
う
ん、
そうそうそう
そう。
だから悪の組織が作ったんじゃないですか。
うんうん、そうそう、だから、うん、こう設定があるのかなーって思うんですけど、
うん、
もしかしたらこの一個前で壊したビルとかも関わってるのかもしれない。
おそらくね、その組織の最終兵器です。
そう、そんな感じですよね、う
ん、そんな感じ。
そうだから、こう打撃で関節とかを飛ばすとですね、
うん、
電気がバリバリ走るんですよ。
そうそうそうそう、
バリバリバリバリしてて、うん、でこれも結構気持ちいいんですけど。
そうですね、
うん、でステージ5、これが最後になるわけですけれども、ね、うん、最後にふさわしく、
そう、
地球に隕石接近、三発殴って隕石を砕けっていうことで。
あのね、この一番最初の防寒と、
はい、うん、
この最後の隕石がやっぱりソニックブラストマンの象徴ですよ。
ですね。
もう本当にそう、
うんうん。
もうこの隕石大受けでしたからね、当時。
うん、
めっちゃかっこいいって。
でね、僕調べて初めて知ったんですけど、
はい、
公式なのかわかんないですけど、僕が見つけた資料だと、うん、これブラストマンを倒すために、
うん、
暗黒銀河帝国っていうところが放った隕石なんです。
マジで？
はい、だから
自然現象じゃなかったのあれ。
そうみたいですよ。だから
えらい迷惑やな。もう巻き込まれたんですね、
そうそう、
地球は。じゃあ、
そうなんです。だけど、まあ、その隕石から地球とそこに息づくね、うん、生命を救えっていうことで。
いや、かっこいいな。
ノルマ350トンっていう。
いや、まさにこのラストステージはワンパンマンですよね。
うん。ほんとそう。
まあ、ワンパンじゃないですよ。3回殴るんですよ。
さあ、3回。
うん。
三パンマンですけど。
そうね、そうそう。
まあ、これもね、
うん、
隕石殴るとクレーターがボコーンって開くんですけど、ぶっ壊せるとですね、
うん、
もう爆散するんですよ。
ね、そうそうそうそう。
うん。っていうね、こういうことなんですけど、
うん、
ちなみにですね、
はい、
まあ、失敗ももちろんあるわけです。
はい、ありますね。
うん、で、失敗したらどうなるのっていうので、一番気になるのが、
うん、
トレーラーですよ。
ああ、確かに。
うん。
うん、
これどうなるかっていうと、
うん、
子供の代わりにブラストマンが跳ねられます。
ああ、優しい。
はい。ちゃんと守りはします。
そりゃそうや。
はい。安心してください。
うん、ねえ、そのトロッコ問題みたいになっても嫌ですからね。
うん、うん、うん。そうそうそう、そう。ね、カニ怪獣のところだと、船が真っ二つになっちゃったり、うん、
あ、
はい。ちなみにあの隕石を倒せないと、
うん、
人類は滅亡したっていう。
すごい。そこはあのシビアなんや。
ねえ。
うん楽しかったやろうな、作ってんの。
いや、絶対楽しいっすよ。
絶対楽しいっすよ、これ。
絶対楽しい。
でもね、こういうゲームってね、デバッグ大変なんですよね。
あ
ー。こういう体感ゲームのデバッグってめちゃくちゃ大変なんですよ。
あ、確かに。
筋肉痛なり言いますからね、本当にね。
そうですよね。
うん。だって殴らないとダメですからね。
ある程度は、なんていうか、こう、数値的な処理
うん。
殴ったことにして、あ、そうそう、とかできるけど、
そうそうそう。
それとは別に、本当にちゃんと計測できてるかとかやんなきゃですもんね。
はい、最終的には、それが必要ですし。
うん。
まあでもテストプレイも楽しいと思いますよ。
うん。うん。
うん、やっぱり。
うんうんうん、
ね、普段あのゲーム作ってる人らなんて運動不足ですからね。
そうですね。
うん、
はい、というわけでもう本当これだけのゲームなんですけど、はい、やっぱり登場したタイミングも良かったのかなと振り返ってみると思うんですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。90年っていういい時に出た、まあでもいい時だったからこういうものが作れたとも言えるかもしれないですけど。
やっぱりあのゲームセンターがアミューズメント施設と言われるようになり、
うん、
出した頃って感じかな。
あ、そうそう。そう、だからその、うん、昔ね、ビビブロスで話しましたけど、うん、不良の溜まり場みたいな時代はもう過ぎ去ってるんですよね。
うん、そうなんですよ、
うん。
うん。
だから本当にデートスポットの一つというかね、
うん、
そう、映画見る前にちょっと寄ろうとか、
う
ん、
そうですね、
うん、そうなり始めた頃と、その格闘ゲームとかで、
うん、
こうもうちょっと広がったというか、客層が増えたみたいな時期だと思うんですよね。
そうですね。
うん、そこにこう分かりやすいものでポンと出てきて、
うん、
ただね、全く新しいわけじゃなくて、
もとも
とね、存在したその、殴って数値が表示される仕組みだったパンチングマシンに、
うん、
モニターと音声使ってね、ストーリーと世界観組み込んでっていうね、新しいこう見せ方したから、やっぱりみんなやって、てみようと。
いやもうこれぞ任天堂のね、
うんうんうん、
横井軍平さんがおっしゃってた、
あ、はいはいはい、
枯れた技術の水平思考っていうね、
うんうんうん、
最先端じゃないけどすでに広く使われてて、
うんうんうん、
まあある程度イメージが固まっているものに何かアイデアを加えることで違うものにするというね、これ本当に素晴らしい考え方なんですけど、
はい、
もうソニックブラストはまさにそれです、
うん、そうなんです、 ですよね。ちなみにすごーく薄い縁なんですけど、
はい、
僕ちょっとソニックブラストマンと縁があって。
マジ
っ
すか？
あの学生時代にデザイン事務所までは行かないんですけど、
うん、
まあなんかそんな感じのところでアルバイトしてたんですよ。
ほうほう。
でそこの社長さんがもともとソニックブラストマンの筐体を作ってた工場の工場長やってた方だったんですよ。だから対等の方だったみたい。
あら、そう。
そう、その流れで、
うん、
まあ当時は長野オリンピックだったかな、
うんうん、
なんかそれ関係のデザインの仕事みたいのがあって、で、はい、ちょっと学校の紹介で行ってたんですけど、
うん、その時は長谷川さんはソニックブラストマンを知ってたんですか？
知ってましたね。
あら、
知ってました、知ってました。
じゃあすげえと思ったんじゃないですか？
思いましたよ。
ね、思いますよね、
うん。全然社長来ないけど会社、
まあ社長やからね。
息子さんに任せっきりなんで、あ、なるほど、全然来ないんだけど、
まあすごいな。
すごい聞きましたね最初に。へーと思って。
うん。うん、
いやでもいっぱい売れたからいっぱい作ったんだよみたいなのは言ってましたよ。
売れたんですね。じゃあ
言ってましたね。
すごいすごい、
うん、何と比べていっぱいなのかはちょっと僕にはわからないけど、
いや、おそらくですけど、基本ね、ああいう特殊筐体とか大型筐体って、
うんうん、
そんな売れない前提らしいんですよ。
ああ、なるほど、
うん
うん、
だからこれだけ売れたらヒットっていうラインは普通のビデオゲームよりは低いらしいんですよね、
うんうんうんうん、
でもその代わり一個あたりの利益が大きいんですって。
ああ、なるほど、
もともと売れないから、
はいはいはい、
高く設定してるんですよ。
なるほどなるほど、うん、はいはいはい、
だからちょっとでもヒットすると、
はい、
かなり利益率は高かったみたい。
へえ。
でコナミの音ゲーもそうらしいですやっぱ。
うんうんうんうんうん、そうですよね、どこにでもありましたもんね。
だから普通の筐体よりちょっと高め設定にして売ったものが、
うん、
何かの弾みで、
うん、
中ヒットぐらいしただけでも実は会社としては結構儲かってるって、
なるほど、
ことがあるみたいですね。
うん、まあやっぱりじゃあ売れたのかなと。
いや、売れたんじゃないですか。
ですけど、
だって結構見ましたからね、どこでもね。
うんうんうん、それにね、続編が出てますからね、
う
ん、これ、ね、
ですね、そう、そこ、
はい、
うん。
で、続編がですね、1994年にアーケードゲームとしてね、
はい、
稼働するんですけど、
うん、
タイトルは、リアルパンチャーというものになりまして、うん、で、これね、ある仕組みが入って、おかげで、まあ、
はい、
めちゃくちゃ面白いんですよ。その仕組みはいいんですけど、
うん、
一応ソニックブラストマンの、一応っていうか、かなりちゃんとソニックブラストマンの続編なんですけど、
はい、
その新機能が目立ったがために、で、まあ、押したいからタイトルもリアルパンチャーになってるんですけど、
う
ん。
そうね、タイトル変わっちゃいましたからね、
は
い。
ソニックブラストマンの影がかなり薄くなってるんですが、うん、そうそう、やってることはソニックブラストマンで、
はい、
その基本はね、ソニックブラストマンの仕組みはそのままに、
うん、
なんと筐体にカメラを内蔵してですね。
あだなぁ。ついてたわ。
プレイヤーの顔写真を撮影して、
うん、
その画像を悪役の顔のとこにはめ込んで、
うん、
殴ると、
うん、
まあ、撮った自分の顔が変形するっていうね。
いや、これね、やったやった。
うん。ありましたよね。
やった。
うん。
いや、面白かった。あの、当時ね、なんかカメラ使った仕掛けって結構使われてたんですよね、うん、いろんなとこでね。
うんうんうん、
よかったな、
うん、
あれ。
そうそう、うん。でね、これ、僕は気づかなかったんですけど、
はい。
二人で対戦ができたらしいんですよ。多分数値を競うだけだと思うんですけど。
ああ、でも、顔取り込むっていうのはやっぱりこう、友達とね、お互い取り込んで。
だから、疑似的には、友達の顔を殴れるわけですよね、
うん。よっぽど仲良くないと逆に喧嘩になりそうです。
そうそうそう、まあ。
仲良くなかったらね、ゲームセンター来ないですから。
そうそうそう。うん。うん、ただ、ね、あ、面白いこと考えたな
ぁ、ね、いいですね、
と思うし。
なんかやっぱ、アーケード筐体ならではの発想ですよね。
うん、
カメラをつけるってね。
そうそうそう。だから、タイトルもね、変わっちゃって、ソニックブラストマンの影は薄いんですけど、
うん、
ソニックブラストマンとして今になって見返すと、
うん、
本当にね、正当続編というか、
うんうんうん、
単純にパワーアップしてるんですよ。アニメーションとかがね、すごい良くなってて、
うんうん、
まあ4年も経ってるんで、
うん、
でね、相変わらずね、最初は、まあ、チンピラじゃないんですけど、
うん、
そのソニックブラストマンに、
うん、
なんか、札束をね、渡しに来てるナリキンから始まる、
はいはい。あ、おったおった。あ、おったな。
そう。まあ、多分、要はこれ金やるから、俺のために働いてくれよ、みたいなね。そいつをぶん殴るってとこから始まるね、まあ、すごくソニックブラストマン世界をちゃんと引き継いでて、
うんうん、
で、前のモヒカンのチンピラは、殴るとその場でブーッと顔をね、背ける感じだったんですけど、うん、
はい、
このナリキン、なんだろうな、あれバーかなんかだと思うんですけど、
うん、
部屋の奥まで吹っ飛んできますから。
ああ、そうでしたね。ああ、そうやったそうやった。
そう、そういう感じで、
うん、
全体的にパワーアップしてて、ね、さっきのカニ怪獣の話したんですけど、
うん、
こっちも怪獣出てくるんですよね、
うんうん、
でそれもねちょっと人型怪獣っていうより巨大怪人みたいになってて、うんうん、でこう一発殴った後に、
うん、
聞いてないぜみたいなチッチッチみたいな動きをするんですよ、いいですね、
うん、
だからね、うん、殴った時のエフェクトもすごいかっこいいですし、うんうんうん、とてもねパワーアップしてて、
そうですね、
うん、今になって見返すと非常にかっこいいなと思ったんですけど、うんうんうん、まあやっぱりねこのカメラを搭載するっていうアイディアもすごく良かったから、うん、楽しんでた人も多いと思うんです
よね。いや多いと思いますよ、うん
うん、でまあ僕はここまでは知ってたんですけど、
はい、
今回調べて分かったんですが、
はい、
2011年に3作目になるソニックグラスヒーローズっていうのが出てた、
そうこれね実は私も知らなかったです。
はい、でこれはやっぱり時流というのかな、
うん、
3D になったんですよね。
ねえポリゴンになってるんですよね、
う
ん、
そうでポリゴンになって初代のブラストマンをリメイクしてる感じなんですよ。
うんうんうんうん、うん
だから、まあ、チンピラじゃないんですけど、
うん、
最初は強盗が出てくるんですよね。
銀行強盗ですね。
そうそうそう。うん、目出し帽って言えばいいのかな、
うんうんうん。
ただやっぱ 3D だからリアクションがね。
はい、そう、
うん。全然違うというか、こう、ね。
あの部屋の中のオブジェね、
うん。
机とか椅子とかも吹っ飛ぶし。
そうそうそう。
で、そもそも人のキャラクターが、
うん、
いわゆるラグドールっていう状態で吹っ飛んでいくんですよ。
うんうんうん、うん。
あれが気持ちよくてね。
ラグドールとは
力が抜けた人形みたいになって、こう、ブラブラーンとなって、吹っ飛んでいくんですね。
うん。
あれがね、気持ちいいんですよ。私、大好きなんだ、あの、うん、ラグドール状態が、
うん。
うん。
そうなんですよね。トレーラーもあるんですけど、それもね、うん、ただ吹っ飛んでいくだけじゃなくて、まあまあ、すごい迷惑なんですけど、
うん、
奥のね、ビルに突っ込んだりとかして。
ね、そうそう、派手になってるんですよね。
そう。
リアクションがね。
派手なんですよね。うん、これはこれでやっぱりいいと思います、
うん。
うん。殴った甲斐がすごくあるんじゃないかなと、遊んだことないんでね、ちょっと体験はしてないんですけど、
うん。
あ、なるほど、こういう進化をしたのか。っていうのがね、あったんですけど。
い
や、
いいと思いますよ。あの、あれ、リアルタイムで計算してるから、毎回違う動きしてるはず
なんで。うんうんうん。そうですよね。うん。うん、で、これだけじゃなくて、
はい、
リアルパンチャーの前にですね、
うん、
モニターがないけど喋るタイプの、キャプテンゾディアックっていうものが出てたみたいで。
あ、なんかタイトル聞いたことあるな、
うん。これ海賊ものだから、ブラストマンと、まあ、関係ないって言えばないんですけど、うん、一応姉妹品みたいな扱いなのかな。
じゃあメーカーは対等なんですね。
うん、うん、みたいですね、うん。はい。これも僕は見たことなくて、
うん
うん、ただね、エレメカの、まあ、特徴というか、まあ大きいので、
うん、
もうちょっとちっちゃいスペースに置きたいんだよな、みたいな感じで、作られるものっていうのがあるみたいで。
うんうん、そうかそうか、確かにね。は
い、あの何年か前に出た、ちょっとちっちゃめの UFO キャッチャーみたいのが、
うん、はい、ありましたね。
あったんですけど、それも結構ヒットしたみたいなんですね、うんうんうん、業界の中では。だからまあ、ちょっとね、ミニマムにするだけで、それはそれで需要がちゃんとあるというね、
うんうん
う
ん、
ことみたいなんですけど、だからもしかしたらそういうことなのかな。
うんうんうん、
で、モニターもないから、もしかしたら価格も安いのかもしれないし、ね。
そうですね、確かにね。
いうのも出てるみたい。で、
うんうん、
でですね、
うん、
まあ、せっかくキャラクターをね、スーパーソニックブラストマンっていうものが作られたからってことだと思うんですけど、はい、実はスーパーファミコンで出てまして。
そう、これがね、これ知ってる方、もしくは遊んだことある方、
うん、
いたら非常に貴重だと思いますけど。
まあ、スーパーファミコンでパンチングマシンはできないので、
うん、
どうなったかというと、
はい、
ベルトスクロールアクションに生まれ変わって。
まあそうね、時代的にね。うん。格ゲーじゃないんか。
はい、うん。そうなんです。
ベルスクなんですね、うん。
でもね、2作出てるんで。
ですね。
うん、まあそれなりに、ね。まあ、評価があったのかなと。
格ゲーブームと合わせてベルスクブームってありましたからね。
ありました。
何でもかんでもベルトスクロールにしようみたいなね。
うんうんうんうん、
その時のタイトルの一つですね、これね。
セーラームーンですらベルスクになってますからね。
はい、そうですよ。
あれ結構いいんですけど。
ベルトスクロールも作りやすかったんですかね、もしかしたらね。
まあそうかもしれない。
ね、あとキャラクターをこうはめ込みやすいですよね。何はめ込んでも大体収まる。
どうにかなっちゃう。
うん、
はい。実は、僕これや ったことあるんですよ、当時。
あ、マジで？
持ってて。
いや、私も全然知らなかったですけど。
ちょっとね、動きが重いんだよなーっていう、う
ん。これ不思議ですよね。でもね、なんか、対等が作ったらちゃんとしたアクションゲームになりそうなもんですけどね。
だから。
もしかしたら、ちょっと違うところで作ってたのかな。
そうそうそう。どっかに開発をお願いしたのかな。
ね、な感じしますよね。だって、ねえ。
うん。
忍者ウォリアーズ作ったとこですよ。
そうですよね。まあ、忍者ウォリアーズも動きが軽快とは言い難いけど、まあ、
独特なベルスクでしたけどね。
あれはああいうもん。
ベルトスクロールじゃないな。横スクロールアクションやな。
そうですね。うん。いや、ブラストマン好きだ。好きってほど好きじゃないけど、でもやっぱりブラストマンでベルスクやるって、うん、いいじゃんって思うじゃないですか。
う
ん、期待しちゃうじゃないですか。ちょっと残念でしたね。なんか
そうです、ね、
もうちょっとこう派手というか、
うん
うん、まあゲーム簡単になっちゃうけど、本当に一発一発をすごい強い感じにイメージしてたんですけど、
う
ん、
ね、そうそう、だからワンパンマンがね主人公のゲームみたいな感じでね、
そうそう、うんうん、本当にね、あの普通なんですよ、
本当にね、ジャブジャブパンチみたいなね、
うん、片手で敵掴めたりするのはちょっと、
あ、そうでしたね、
そう、パワーキャラ感があ
って、
うん、川崎さんのね。好きな、うん、あの、ダブルラリアットみたいなのも打つんですよ。あれ、同時押しだったかな、うん、まあ、だから、周りの敵吹き飛ばす系ですけど、はい、なんかね、自分で目を回しちゃって、
うん、
出した後にひざまずいちゃうというか、なんか。
ああ、ちょっとコミカルな。
そうそう。クラクラしているとか、なんかそんなだったような覚えがありますが、はあはあ、もうなんかやっぱり、僕は、ベルスクって結構通常移動のサクサクさを求めちゃうので、うん、
はい、
ちょっと厳しかったかなという感じはありますけど、うんうんうんうん、ただキャラクターとしては人気があったんだな、うんうんうん、人気があったというか、まあすごくちゃんと使われてるんだなという感じですね。まあね、ゲームセンター当時いろんなブラストマンに限らず、
うん、
筐体ものの変なのってあっただと思うんですよね。
はい。
前にね、ちょっと話したアルマジロレーシングとか。
はいはいはい。
ね、あとね、僕ね、ずっと名前が思い出せないんですけど、
うん、
バイク型の筐体で、
うん、
セガだったと思うんですけど、
うん、
警官なんですよ、未来の、
うん。
で、犯罪者が走ってるから、それに追突して動き止めろみたいな、うん、ちょっとブラストマンに似てるんですよ、雰囲気が。これ殴って止めろじゃないですか。
はいはい。
それは追突して止めろみたいな。
あれじゃない、バイク版のチェイス HQ みたいな。
そう、そういう感じ。のがあったんですよ。で、それがね、はい、結構遊んじゃうんだけど、タイトルが思い出せなくて。
なんか画像検索してもわかんない、
う
ん。
いや、探し方がわからない。なんだっけな
ぁ。セガのバイクゲームとかって探しちゃってるんじゃないですか。
とね、なんかね、うん、別のが出るんですよ。で、そっちも覚えてるんですけど、いやいやいや、バイクに乗ってるんだけど、
うん、
テスパイブみたいなの持ってて、
はいはい、
それで敵攻撃できる、もう完全にあの、
うん、
映画アキラのオープニングみたいなやつ、あれもセガだったと思うんですけど、
うん、
なんかあったんですよ。そっちが出てきたりとか、うん、でもね、本当に知らない人もいっぱいいるかな、まあ、ソニックブラストマンでも知らない人いると思うんですけど、
うん、
ね、アーケードの大型筐体って、
そうね、
こうアイディアに富んだものが出てたなというふうに、
ね、いや、そうですよ。
ま
あ、あの、特殊筐体の回とかでね、ずいぶ
ん
前に話しましたけど、
はい、
アーケードゲームのやっぱ、魅力っていうのは、
うん、
ゲーム内容に伴って、
うん、
もう筐体自体をデザインするっていうね、
うんうん、そうですそうですそうです、
その自由度というか発想というか、
うんうん、
そこがやはりコンシューマーとは全く違うと、
うん、
なかなかねコンシューマーのゲームやっててこうカメラ使うっていうのは、まあ
うん、
そのゲーム機自体にねカメラがついてるならね、う
んうん、
それ使ってみようみたいな話になるけど、
も
ともとこうついてない機能を物理的につけてしまおうっていうのはこうアーケードゲームならではのね、
うん、
発想ですし、まあまあ家庭用でもたまにね、周辺機器で無理やりつけたりしますけど。
ありますね。
うん。
うん、
まあそんな中でも、ソニックブラストマンはパンチングマシーンっていうまあメインがあった上でね、
うん、
そこに演出と、
うん、
設定とストーリーとキャラを乗せたというね、
うんうん、
ところがシンプルながらもめちゃくちゃ効果的だったなと思いますね。
ですね。
うん。
面白く仕上げていたので、
はい、
結構ヒットしてたエレメカかなと思います。そうですね。
まあ、今回はかなり特殊なタイトルなので、
うん、
もうどうしようもないですね、これね。
遊ん
でもらおうとしても、おそらくね、どこかのゲーセンにはまだあるはず。
うん、あってもおかしくはない。
あると思う。あのね、古い駄菓子屋さん、駄菓子屋さんっていうかな、なんかバッティングセンターとか、
はいはいはいはい、
デパートの屋上とか、
うん
なんかね、そういうところにもしかしたらあるかも。
うん、
温泉街とかね。
そうですね。
なので遊ぶのはかなり難易度は高いかもしれませんが、もしね、
はい、
今聞いていただいている方で、うちの近所にあるよという方いらっしゃいましたら、連絡いただけたらなと。
はい、そうですね。
はい。
まあこういうものがあったんですよというお話でした。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
では、そろそろエンディングなんですけども、
はい。
今回は、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートは、一旦お休みということで、
はい、
じゃあ、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや、番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はソニックブラストマンでした。
はい。
そして今回もう一つ告知がございます。またね、お便り募集をしようかなと思いまして。
はい。
今回のお便り募集テーマはですね、みんなで集まって遊んだゲーム。
はい。
ということになります。
なんかね、聞き覚えがある。
はい。これ私もあれなんかあるなと思って調べたらですね、ステージ9。
はい。
みんなで遊んだゲームというのです
ね。言ってますね。
もう3年前にやってたと。
すごい前。
はい。もうほぼ初期ですね。これ一桁ですから。
一、はい、桁ですよ。
はい。で、まあ、この時話してたのは、
うんうんうん、
まあ、二人以上で遊べるゲームの話をしてたんですね。
はい、うんうん、
まあ、この時は当然、お便り募集してない。
してないですね。我々の話をしてた。
そうです。今回はそこを幅広く皆さんからお便りをいただいて、話を広げていこうじゃないかと。
はい。
いうことで募集しております。はい、でですね、今回、そのお便り募集の形式がいつもと違いまして、
はい。
いつもはですね、まあ、ツイッターでハッシュタグとか、
うんうんうん、
まあ、リプライ、もしくは DM。
はい。
あとはブログへのメールフォーム、
うん、
番組メールアドレスへのお便りなどで募集してたんですが、うん、今回ですね、思い出募集フォームというのを新たに作りました。
はい。フォームが表記型にしてあるので、
そうですね。
こちらでね、コメントしていただいて、はい、まあ、ハンドルネームというか、今までね、
うん、
お便りいただいている方は同じ名前で、
はい、
入れていただけると、まあ、こちらも誰だか分かっていいなという感じなんですけど。そうです
ね。で、今回、まあ、このお便りフォーム形式にしたのはですね、
うん、
まあ、確実に我々がお便りを受け取れると、
うんうんうん、そうなんですよ。
いうことが、まあ、一番の理由でして、うん、
はい、
まあ、最近、本当にたくさんのね、コメント、
はい、
お便りをいただけるようになってきて、
うんうん、
非常にありがたく嬉しいんですが、
ありがとうございます。
我々がね、見落としかねないぐらい。
いや、もう可能性は高い。
数がたくさん来てまして。
はい。はい。
その上、元ツイッター、現 X の、
うんうんうん。
使用上でですね、
うん、うん。
いわゆるシャドーバンというのがあるんですが、
うんうんうん。
こちら、まあ、シャドーバンっていうのは、わからないうちに、
うん。
ある特定の人のアカウントが検索とかで見えなくなってしまうという現象が起きてるんですね。で、どうもリスナーさんの方でそういう状態になってる方がいらっしゃると、
うん、
ハッシュタグで検索しても我々見えないんですよ。
うん、そうなんですよね。
で、こうなってくるとですね、うん、せっかくコメント書いていただいたのに我々はもう完全に見落としてしまう状態になりますので。
そうなんですよ。見つけられない。
そう、見つけられないんです、これ。
ですよね。
はい。
うん、
で、これはまずいと。
うん、
何回ね、コメントしても読まれないってことになりかねないので。
うんうん。
でもそういうことなくすためにはもう一本化してですね。
そうですね。
はい、
う
ん。こちらに書いていただければ確実に我々に届くと。
はい。
いうことで今回思い出募集フォームというのを作りましたので。
はい。
今回のみんなで集まって遊んだゲームというテーマのお便りに関しましては、こちらの思い出募集フォームの方に。送っていただけたらなと思います。
はい。
まあ、そんなにね、めんどくさいことではないと思いますので、
うんうん、
現在聞いていただいている各配信プラットフォームの概要欄のところを見ていただきますと、うん、リンク先が書いてますので、
はい。
まあ、そちらクリックしていただいて、
うん、
思い出とハンドルネームを、
はい。
書いていただけたらなと思います。
うんうん、まあ、フォームだからね、はい、しっかり書かなきゃとか、そういうんじゃなくて、全然、
そうです、そうです。
本当に X とね、変わらず、ポスト気分で、はい、
そうです。
やっていただいてもいいので、
はい。たくさん文字を書かないといけないということはありませんのでね。
ありません。で、今回、 そうそう、気になるのが、うん、オンラインで遊んだのも含みます？
いや、やっぱり我々の意図としては、はい、これはもうリアルで集まって遊んでると、
なるほど、
いうところですね、
うんうん、
まあレトロゲームの番組ですから、
まあそうですね、
我々が子供の頃にはオンラインゲームはなかった
そうですね、
はい、
じゃあ友達の家で遊んだとか、
そうですね、
ゲームセンターの多人数兄弟で遊んだとか、はいね、まあなんかゲームボーイをつないでね、
そうそうそう、
公園で遊んだとか、
うん、
まあそういう思い出をね、
そうですね、だからまあ PSP 持ち寄ってモンハン遊んだよとか、
う
ん
う
ん、
もう
そんなのでも全然構いません、
そうそうそう、確かに確かに、
まあそういう感じでね、
はい、
実際にその面と向かって顔を突き合わせた状態で遊んだゲームの思い出などありましたら、うんうんはい、どしどしご応募ください、
お願いします、
はい、よろしくお願いします。でこちらの方は予定では次回配信のステージ187の方でご紹介しようかなと思います、
はい、
まあ、なのでなんとなくでいくと、この187回配信前の木曜ぐらいまでに送っていただけたら大丈夫かな、まあ、締め切り今のところははっきりしてないですが、この思い出募集フォームにアクセスできなくなったら締め切ったと思ってください、
はい、
はい、申し訳ないですが、なので今聞いていただいて何か思いつくことがありましたらね、ささっと書いていただければいいかなと思います、
はい、
でところでしょうか、
はい、
はい、でね、まあ、今回は本編含め、まあ、短めではありましたが、
うん、
いつもとはちょっと違うね感じの話になったんじゃないかなと、うん、
はい、
なんかこう初期の頃思い出しますね、あのゲームセンターの話してると、うん、
確かに、まあ、本当にゲームセンターらしいゲームの話は久しぶりというか、まあ、格闘ゲームとかもね話しますけど、移植されますけど、これできないですからね、
そうなんですよね、まあ、そこがやっぱいいとこでもあるんですけどね、
うんうん、
ゲームセンターじゃないと遊べないっていうね、ただイメージとしては80年代のイメージだったんですけど、90年代というのは意外でしたね、うんうん、
あ、まあ、やっぱりエレメカだと基盤的には一時代ちょっとずれたりもしてるのかもしれないですね、うん、中にやっぱりそんなに高性能な基盤入れてもね、
ああそうかそうか、
うん、っていうのがあるのかもしれないですね、
そうですね、うん、まあ、またねこのあたりのビデオゲームと言われるものとはね、うん、違うゲームなんかもね話していきたいですし、はい、まあ、初期の頃はね駄菓子の話とかもしてますから
してました、
うん、それに比べればもう全然ゲームの話してるなという感じではありますが、はい、まあまあいろいろね、レトリックな話というのをできるならね、
はい、うん、
まあそれも広い意味でレトロゲームと含めていいんじゃないかなということでやってますので、
はい、
広い心で聞いていただけたらと思います、
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。